ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1:9-10です。新約聖書430ページです。ペテロの手紙1:9。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。説教憐れみのうちにと題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまペトロの手紙第1:9-10をご一緒にお聞きいたしました。9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。ここにはキリストに出会わせていただき、キリスト者とされた人たちがどんなふうに神様の御前に覚えられているかということが述べられています。神様の前にキリスト者が何者であるかということが語られています。そしてその際最初に語られていることというのは、キリスト者というのは一人一人がその個人としてキリスト者だというのではなくて、教会の群れの中で生活する者たちとされているのだということです。あなたはキリスト者なのだとか、あなたはかっかくしかじかのものだというのではなくて、あなた方は一つの招かれた民である、そういう言い方がされています。キリスト教の信仰というのは、もちろん私たちがこの地上生きていくときには自分一人で生きているようなところもあるのですけれども、しかし信仰は決して個々人の心の中にある世界観やあるいは気の持ちようのようなことではありません。信仰は心の事柄ではありません。神様の民として招かれた教会の群れの中を生きていく、そういう生活の事柄です。で、今日は金曜日の礼拝ですから、ここにあまり多くの人は集まっていません。街道もがらんとしていますけれども、しかしここに集められている私たちというのは、自分一人だけで高い意識を持って信仰生活を生きているというのではなくて、やっぱり大勢の兄弟姉妹たちとともに教会の群れに抱かれ、そして教会の頭である主イエスに伴われ、神様に導かれる中を生きているんです。で、今繰り返してお聞きしたところには、その教会のことが4通りの言い方で言い表されていました。ある人がこの箇所を説教したときに、ここには4通りの言い方がされているけれども、ペトロが教会のことを4通りの言い方で言い表そうとしたのだ。で、それはそれだけ教会が何かということがなかなか分かりにくいということなのだろうというふうに語りました。その人は言うんです。教会は自分たちが何者であるか分かんないまんま、しばしば教会でない他のもののように動こうとする場合がある。例えば 趣味を同じくする人の同好会のように受け取られたり、あるいは聖書や文化についての知識を学ぶ学問の会のように受け取られたり、同じ働きをする職業上の組合のように受け取られたりする。しかし、教会は本当は神様から招かれてここに集められている群れだ。教会が本当は何であるのかということを伝えようとして、ペトロはここでいくつもの言葉を言い換えながら語っている。しかもここに言われている言葉というのは、ペトロが思いつきを語っているのではなくて、よく聞いてみるとこれは旧約聖書の言葉を引用している。そんなふうに神様があらかじめ教えてくださったことに基づいて、ペトロは教会がどういう群れなのかを伝えようとしているのだ。そんなふうにその説教者は語りました。私たちも今日のこの箇所から教会がどういう群れであるのかということをぜひ聞き取りたいと願うんです。それはただ教会とはどういうものかという知識を得るだけのことではないからです。私たちは実際に教会の群れの中に抱かれて礼拝を捧げ生きていくのですから、教会がどういう群れであるか、神様にどう覚えられているかを知るということは、この群れに実際に連なって生活していく私たちが神様の御前にどんなふうに覚えられ持ち運ばれているかということを知ることになります。神様がどんなふうに私たちを持ち運んでくださるのかということを知って、私たち自身の信仰を慰められ勇気づけられ、そして神様のものとして生きるということを力づけられたいのです。神様は教会の群れをどんなようにご覧になっているんでしょうか。ここには4通りの言い方が出てまいります。選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民、そういう4つの言葉が並べられています。で、この4つの言い方のうち、最初の選ばれた民というのと終わりの2つ、聖なる国民、神のものとなった民というのは、これはいずれも神様の民ということを言ってますから、よく似通っています。で、王の系統を引く祭司という言い方だけは少し違うふうに言っているようですから、今日はその2つに分けてここに語られていることを考えてみたいんです。で、まずは選ばれた民、聖なる国民、神のものとなった民という言い方です。で、選ばれた民というときに、私たちを選んでくださったのは誰かといえば、これは神様です。聖なる国民というのも、私たちがもともと清らかだったり天使のようなものであるということはではありません。神様が私たちに目を注いでくださり、これは私のものだというふうに印をつけてくださったので、私たちは聖なるものと言われているんです。聖なるというのは、私たちが清らかだとか正しいとか言ってるのではなくて、神様のものだというのが聖なるということです。神様は私たちを神様のものとして印をつけて持ち運んでくださるんです。旧約聖書の出エジプト記19章の4節から6節にかけて、こんなふうに言われています。出エジプト記の19章4節から6節をお聞きします。旧約聖書の124ページです。124ページの一番下の段の最後ですが、19章の4節から6節までお読みします。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをワシの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて 私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。神様がこんなふうにです、地上を生きている諸民族の中からご自身の民イスラエルをお選びになって、あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となるのだと、そうおっしゃってくださいました。で、こういう神様の御言葉、あるいは別に言えば神様の決心となさりようによって、私たちは神様の民とされていくんです。私たちがもともと清らかだとか、もともと神様を好きだというのではなくて、神様の方が私たちをわしの翼に乗せるようにして神様のもとに導いてくださる、そういうことがあって、ここにいる私たちも神様の民の一人にされていきます。したがって、もしも私たちが本当に神様の民の一人とされることを願う、神様のものとなってこの人生を生きていくということを望むのであれば、それは私たちが自分から自分の決心だけに基づいて神様のものになったりキリスト者になったりするのではないのです。古い時代の人たちがエジプトの奴隷暮らしから助け出され、救われて、わしの翼に乗せられて、神様に守られて、約束の地に持ち運ばれ、神様の民の生活、聖なる国民の生活を過ごすことを許されたように、私たちもまた神様が私たちのために行ってくださった救いの御業の上に持ち運ばれて、神様の民の一人とされていきます。神様がご自身の一人子をこの地上を生きている私たち人間のための救い主として送ってくださり、そしてその送られた主が十字架の上で私たちのための罪の清算の御業を成し遂げてくださり、復活してくださって、私はあなたを招くのだとおっしゃってくださった。そしてそうやって教会の土台となってくださったところに一人一人呼び集められて、私たちはみんなで一緒に生活をするということが始まっているわけです。今日はペトロの手紙の2章の9節10節を聞いていますけれども、その前のところには、教会というのがキリストを土台とした、その石の上に建てられている一つの建物なのだ、一人一人は生きた石であって教会に招かれて、みんなで教会を形作っていくのだということが言われています。私たちは自分一人でキリスト者であるとか、自分一人で教会であることはできないんです。土台であるイエス様が私たちを招いてくださっている、そして招かれて私たちはこの教会の中でみんなで共に生活をしていくときに、キリストの土台の上に建てられ、そしてキリスト者にふさわしく変えられていくのです。そんなふうに神様の民とされていく私たちは、もう一方では王の系統を引く祭司でもあると言われています。で、王の系統を引く祭司というのは、ちょっと珍しい言い方です。で、本来は王の務めと祭司の務めはそれぞれ別々のものだからです。まず王の方はどういう務めがあるか、イスラエルの国の王というのは、これはイスラエルの人たちが神様に従って生活していけるように配慮してみんなを導くという役割がありました。イスラエルの王って本当は神様なんです。ですからもともとイスラエルには王はいなかったんですけれども、しかし王が建てられたときに、その王っていうのは神様が民を導くように、人間の王も神様に代わって国を導いていく、そこに生きる人たちを神様の民として生活をさせる、そういうリードをしてあげる役割がありました。一方、祭司の方はどういう役割か。これは神様に対して捧げ物を捧げて礼拝をし、そしてまたイスラエルの民を代表して神様に捧げ物をして感謝を表し、イスラエルの人たちが犯した失敗や過ちについてはやっぱり神様の前に礼拝し捧げ物をして、これを取りなし許しを求めて祈りを捧げたんです。ですから 王というのは、人々を正しく導く務めがあります。祭司というのは逆に人間が過ちを犯したときにそれを取りなす、そういう役目があります。もともとは別々の務めなのですけれども、しかし教会は王の系統を引く祭司だというふうに言われている。どうしてか。それは教会の頭であるイエス様が終わりの日にこの地上においでになるときには王の務めと祭司の務めと両方を果たす方だからです。やがてイエス様はもう一度この世界を訪れてくださるのですけれども、その時にイエス様はすべての権威をお持ちの方として王である方としておいでになります。しかし同時にその主イエスは私たちのために十字架におかかりになって私たちの罪と過ちと咎をすべて取りなしてくださった方でもあるのです。教会はそういう教会の頭である主イエス・キリストを表しながらこの地上に立っていく、そういう務めがあるので、王のようなところと祭司のように仕えるところと、その両面を合わせ持つようなところがあるわけです。本当に祭司の務めを果たしてこの世界のさまざまな問題を担い、そして他の人々のために取りなしをし犠牲を払う人こそ本当にこの世界を治める人になっていくことができます。マルチン・ルターという人がかつてキリスト者の自由という本を書きましたけれども、その本の中で語った有名な言葉というのはまさしくこの王であり祭司であるということを言い表す言葉です。ルターはこう言ったんです。キリスト者というのは信仰のゆえにあらゆる事柄について自由な主であり誰からも支配されないのだ。しかしキリスト者は同時に愛のゆえにあらゆる事柄について使え人であり誰にでも奉仕するのだって、そういうふうに言いました。教会は誰に対しても門戸を開いていて、そしてまた誰に対しても奉仕をする群れなんです。そしてその奉仕というのは隣人に対する奉仕であると同時に教会の頭であるイエス・キリストに仕えて生きる生活でもありますし、神様への奉仕でもあります。で、教会がなすべき務め、頭であるイエス・キリストに仕え、神様に仕え、この世にも仕えていくというその仕え方は、しかし祭司としての奉仕をするという仕方によって果たされていきます。祭司の群れとして教会はこの地上にあって神様を礼拝し、そして自分たち自身を賛美の道具として捧げていくんです。で、今日のところには教会が神様の民であり祭司の群れなのだということが言われた後、それに続けてこんなふうに言われます。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。長く言われていますが、運と縮めて一言で言うなら、これは私たちが今救われた生活の中に入れられているということです。私たちが主イエス・キリストの十字架の光によって照らし出される。で、その時私たちは自分の本当の姿というのを見ることになります。どんなに自分が自己中心的で愛が乏しいものであるか、これはキリストの光に照らされなければなかなかわからないんです。私たちはみんな自分が当たり前に自分中心に生きてますから、他の人の光で照らしたってみんな変わらない。私はそういう意味ではそんなにひどいものじゃないという思いしか持ちません。だけれども主イエス・キリストが本当に隣の人のために生きてくださり、そのために命を捨ててくださったって、そのことを知らされ、そのことに照らし合わせて自分はどうだろうか、そう考えるときに私たちは本当に自分中心で生きているということが分かりますし、そしてまた同時にどんなに孤独で失われたものであるかということもつくづく思い知らされます。本当に私たちは自分一人だけ、それを考えると寂しい惨めな人生を生きているところがあるんです。しかし同時にそういう私たちもまた イエス様から生きるように御言葉をかけられ、十字架に取りなされて再びここを生きるようにされているということも知らされます。そういうイエス様を通してなさった神様の不思議ななさぎように感謝して、神様の御業を賛美して生きていくことが祭司である私たちのなすべきことなのです。私たちはそういうものなのだとペトロからここで聞かされています。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。どうやって伝えるのか、それはただ口先でいろんなことを言うというのではなくて、本当に私たちが感謝して喜びを持って日々の生活を過ごす、そして私たちがイエス様によって取りなされ、また本当に自由なものとされていることを喜んで味わいながら生きる、そのことによって神様の力ある技を表していくようになるのです。ペトロはそういう教会生活を送る人の姿を最後に10節のところで、こんなふうに語ります。これは旧約聖書のホセア書2章の少し自由な引用なんですけれど、こんなふうに言っています。10節を読みします。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。私たちは一人の例外もなく、最初は神様を知らず、神様の憐れみも知らない人間でした。生まれてきた時から神様のことを知って生きている人なんか誰もいないからです。そして神様のことを知るまでは私たちはどう生きていたか、人生の中で一番いいことは自分の思いが実現することだと思って生きていたに違いないんです。自分の願いや望みが実現することが人生で一番素敵なことだ。しかし実はそう思うために私たちは自分を苦しめてきているところがあったんです。それはどうしてか、自分はこうなりたい、ああなりたいという願いは再現がないわけですから、私たちがたとえどんなふうに生きたとしても、どうしたって私たちはこれで満足っていうふうにはならないんです。人間の欲望っていうのは人間の実際の存在よりはるかに大きいところがあります。そして私たちは人生の中でいろんなこともしかしたら実現していくかもしれません。周りからたとえ羨まれたとしても、本人とすれば願った通りではなくて、もっともっとと言いながら年を取っていく。そしてそのうちに自分の願ってない死がどんどん近づいてくるわけです。私たちは最後には願ってないのに死に飲み込まれていってしまう。自己実現というのはですね、とっても美しい言葉に聞こえますけれども、本当の私たちの姿っていうのは、自分がどんどんどんどん実現したら最後には死が待ってるんです。その死に向かって自分を実現している、そういう過程にありながら、私たちは自分がいろんなことできるんだと思って、夢を描きながら過ごしているところがあります。私たちは自分一人ではそんなふうに寂しい一生生きるほかなかったんです。ところが神様はそんな私たちを真剣に憐れんでくださいます。そして主イエスキリストを通して、たとえあなたがどういう人生を生きるとしても、自分の思い通りにならないことがあなたの人生にあるとしても、それも私が覚えている、あなたに与えられている今日の生活なのだと教えてくださるんです。イエス様がいつも一緒にいてくださって、私たちを支え、あなたは今思うようになってないかもしれないけど、それでもそこで今日ここからもう一度生きていいのだというふうに御言葉をかけてくださいます。でそのことに励まされながら、私たちは本当に自分がここでもう一度今の状況の中で自分が何をなすべきかということを我に返って考えていくようなところが生まれてくるんです。私はもはや昔のように若い自分ではないかもしれない、だけれども今それでもここで自分に何ができるんだろうか、本当に自分に与えられたこの命を有意義に使うというのはどういうことなんだろうかということを考えながら、神様の前にどうか私をそういう神様の前に意味のあるものとして持ち運んでくださいと祈りながら生きていく、そういう生活が私たちに与えられています。で、そういうところを捉えてペトロは、あなた方はかつては神の民ではなかったけれども、今は神様の民とされている、 憐れみを受けなかったけれども、今は憐れみを受けるものとして生かされているのだ、そう語っているんです。私たちは自分の思いの実現を求めて生きるのではなくて、神様が贈り物として備えてくださった一日一日の歩みを、神様の救いを喜び、賛美して生きる、そういう民として招かれています。神様の憐れみを受け、慈しみを知るものとされ、歩まされている、そのことを感謝したいと思います。そのような神様の驚くべき救いの御業を、高らかに賛美し、恵みを告げ知らせるものとして、与えられている今日の命を生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはかつてはあなたを知らず、あなたの憐れみも知らないで生きておりましたけれども、あなたはそのような私たちを深く真剣に憐れんでくださり、御心に覚え、主イエスキリストの十字架とよみがえりの御業を先に行ってくださり、そしてその出来事を指し示しながら、主を信じ、あなたに信頼を置いて、この与えられている命を生きるように招いてくださいます。私たちがそのようなあなたの恵みのもとに今日持ち運ばれ、生かされていることを本当に感謝をいたします。どうかあなたから命をいただき、今日の生活に置かれているものとして、私たちがもう一度ここから歩み出すことができますように、そしてどうぞ私たちの命が、命の源であるあなたを喜び、感謝する、そしてあなたを指し示す一生として、この命を生きていくことができますように、お導きくださいますようお願いいたします。地上にあった私たちには、さまざまな困難な事柄や、不自由な思いをする事柄がありますけれども、しかしそれでもなお、主がその私たちのすぐ傍らに常に共にいてくださり、絶えず私たちを慰め、励まし、勇気を与え、歩ませてくださることを感謝いたします。どうか、主の御言葉を聞き、また主を通してあなたを賛美する枝として、私たちを歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。